ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。2月に入りましたね。2月1日月曜日のファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロでございます。もう暦の上では春ですね。ね、ちょうどちょっと暖かかったよ。東京はね、さっき外出た時にちょっとだけ暖かくて、まあちょうどいい。ちょっとね、暑いね、分厚い上着脱いで、ちょろっとパーカー、いや、パーカーもいいけど、ジャージもいいよね。パッとジャージね、着て外出るにちょうど良くなってくるんじゃないでしょうか。ということで、先週から受注がスタートしました。私の番組オリジナル、土手ジャージですが、なんと笑いが止まりません大好評でございます。ありがとうございます。皆さん、スタートダッシュが素晴らしいということで、もう今の段階で2億枚ぐらいの注文が入ってるって聞きました。ざっくりですけどね。まあ、ざっくり。ライン押さえないともう、間に合わないっていうね。もう国民が全員一人一着ずつ買っているんではないかというところでございます。本当に。まあ、正式に何着売れてるかとかは言いませんけれども、それに2億枚売れたに近いぐらいの喜びは感じています。もうほぼ一緒です。2億枚みたいなもんです。だから。なので、だからね、グッズ制作のね、猫の人と呼んでいる日本放送エンタメ開発部のね、石井さんが、もう上機嫌で、さっきも、うろうろしてはりました。ほんまの猫みたいに。猫撫で声で、にゃーって、おいかちゃーんってね、ありがとう、こよでーすって、にゃーって言いながら、須田さんの方のブースも、にゃーにゃー言いながら見てはりました。かわいい。ねえ、ただね、いろいろね、反応ね、買いましたよっていうね、嬉しい報告もあるけれども、一方で、下、ジャージの下、ズボンの方も売ってほしかったなっていう声があって、実際そうなのよね。私もね、このジャージ作るときに、セットアップでね、上下セットで欲しかったなって、最初はそのつもりやったんですけど、いろいろね、会議を重ねる中で、気がついたら上だけになってたんですよ。で、聞けば、まあ、簡単に言うと、まあ、信用がないと、まだ私にまあ、売れないし、まあ、例えばね、セットになるとそれだけ値段も上がってしまうだろうから、ちょっとこいつでいきなり最初、まあ、私がしかもね、作ってください、グッズ作りたいですって言ってるもんだから、ほんまに売れるんかいなと、まあ、低く見積もられていたようで。で、まあね、まずはもうお手頃価格でね、学生さんもちょっと頑張れば出せるかなとか、大人のね、そういう感じで、うん、やってたんですけど、いや、実際ね、いやー、これ、好評だから、まあできればね、これが好評だったら、下も作ろうかな、みたいな話はしています。私が欲しいから。だからまあ順調にこのままジャージの上が売れて、みんながさらにね、下も欲しいって言ってくれるのであれば、今後出るかもしれませんというところで、期待値だけ上げてね、まあ信用をここで得て作れたらいいなと思ってます。そしてね、なんか先週の放送でね、このジャージを売るために誰かに宣伝していただこうかななんていう話で、いや、東野さんの幻ラジオに送って、なんかこう、宣伝してくださいみたいなことを厚かましく言ったら、してくれないかな、こう、なんか YouTube のトップの画面とかに出してくれないかななんてことを、ほんと冗談で言ってたら、なんと東野さんが Twitter で宣伝するよって言って。まあ、男前ですね。ダディかっこいいわ。もうダディありがとうございます。まだね、実際完成してないんでね、お送りできてないですけど、完成し次第、お送りさせていただくつもりではいるんですが、ただ、お金かかるんちゃうかなってちょっとだけ不安です、ここは。もう何も、そこ、ね、何もおっしゃってないんでね。うん、届いてないわけないやろとか。え、ただなんみたいな感じで来られた時に、ちょっとどう対応するかっていうところを今、もっか考え中なんですけれど。あと、アンミカさんはエゴサをされてないのか、まだ耳届いてないみたいでね。ちょっと会った時にね、ちょっと言おうかなと思うんですけど。でね、この話の流れで、その、リスナーさんからのメールでしたっけね、リビングの松永さんを書いてる作家さんに、 こう、土手ジャージを着てるウイカちゃんの絵を描いてもらったらいいんじゃないかっていうのを言ってたけど、なんと、もう早速、色紙に私のイラストと土手ジャージを着てる絵を描いてくれたんですよ、もう先生。早いわ、お仕事がお忙しいのに。しかもきっちり谷間まで描いてくれてる。あれ、本当はあれがあるんよ。普段見えてないけどね。先生はそこまでね、もう、ちゃんと心の目で見て描いてくれました。いや、本当に実現していってますからね。この土手ジャージ、皆さん本当になくなる、まあなくなることはないんですけど、受注生産なんで。受付中にね、ぜひね、申し込んでいただけたら嬉しいなと思いますよ。本当に。皆さん、舌もね、揃えましょうね。一緒に。買ってください。お願いします。じゃあ、土手ジャージの予約受付期間は2月16日火曜まででございます。ぜひよろしくお願いします。はーい。そして、ここで、いいですか？はい、はい。今、地震がありました。ここで地震に関する情報をお伝えします。ニュースデスク、柿崎さん、お願いします。
はい、お伝えします。先ほど、3時1分ごろ地震による強い揺れを感じました。午前3時1分ごろ栃木県で震度4の地震を観測しました。震度4は栃木県北部で観測されています。まだ、津波に関する情報は入っておりませんが、震源が海底の場合津波が発生する恐れがあります。今後の情報に注意してください。先ほど午前3時1分ごろ栃木県で震度4の地震を観測しました。震度4は栃木県北部となっています。今後津波の情報などが入りましたらまたこちらからお伝えいたします。こちらからは以上です。
柿崎さん、ありがとうございました。東京有楽町では揺れを感じませんでしたが、詳しい情報が入り次第お伝えします。このまま日本放送をお聞きください。ありがとうございます。はい、というわけで改めてお知らせあるので聞いていただきたいと思うんですけれども、話変わりまして、宮森さんが YouTube を始めました。油断してたね、油断してたね。違うニュースもあるからね、そっち言おうかなと思ったけど油断してたね。はい、森マンこと作家の、宮森かわらしがですね、なんとご自身の YouTube の番組を始めたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
これどういった番組なんでしょうか？
とにかく僕が酒を飲む YouTube です。
なるほど、これは興味深い。酒を飲むイケメンが一人でしっぽりお酒を飲む動画ということでね、ぜひ多分ね、宮森ガールズもきっと聞いてくれてると思うので、ぜひまだ見てないってことはもちろん見て、見た方は何度も回してくださいね。これからどんどんどんどん増えて投稿していくんですよね、増えていくんですよね。
ああ、そうですね。
わあ、嬉しいな。私も出していただけませんか？
いや、出てくれるんですか？
いや、出たいな。女がしっぽり土手ジャージにね、下何も着ない状態でしっぽり酒飲むなんていうので回ったらいいなぁ。いや、いいですね。
お願いします。
はい。コラボ。コラボ。適当に。土手ジャージも出してくださいね、じゃあね。
ああ、ぜひぜひ。
絶対出してくださいね。
は
い、いや、お酒も作りたいね、じゃあね。
おぉ、
いいですよね。
いや、ウイカ。
ウイカ。酒。いいじゃないですか。大吟醸。いや、いいですね。はい、そんな感じでそちらの方もチェックしてくださいね。そしてまた話変わりまして、こちらはちゃんとお知らせしたいニュースでございます。私ですね、とあるアンバサダーに就任したんです。フジテレビ、BS フジ、日本放送の3社が合同で展開する楽しくアクション SDGs プロジェクトのオフィシャルアンバサダーに、私が就任させていただきました。SDGs とは皆さん聞いたこともあるかもしれません。サステナブルデベロップメントゴールズ。言えた？ちょっと、サステナブルデベロップメントゴールズ。まあ、持続可能な開発目標の頭文字を取って、 ました。まあ、略称でございます。SDGs。最後の S はちっちゃい S ですね。2015年の9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193カ国が2016年から2030年までに達成するために掲げた貧困をなくそう、ジェンダー平等を実現しよう、平和と公正をすべての人になど、17の目標のことです。ちょっとね、難しいことのように聞こえるんですけれども、まあ、簡単に言うと、全部で17個の目標があって、地球に住むみんなが平和に安心して暮らしていけるように頑張っていこうということなんですね。まあ、例えば、身近なことで言うと、お風呂のお湯を再利用するとか、まあね、ビニール袋をね、1枚でもね、少なくしようとか、まあそういう日々の小さい積み重ねがね、目標のゴールにつながっていくということを、まあ私は一人でも多くの人に伝えていければいいな、という、そういう役割でございます。今月末から来月にかけて、フジテレビ、BS フジ、日本放送の3社で SDGs に関する特番があります。日本放送では3月8日の月曜日の夜10時から、なんと私がパーソナリティを務める特別番組が生放送されます。ぜひこちらもお聞きください。またね、日本放送のタイムテーブルというものがあって、まあね、番組の一覧が載っていたりするんですけれども、それ、まあこれはフリーペーパーという扱いなんですけれども、2月3月分の合併、今月からね、なんで、偶数月にしか発行にならないんですけど、まあ、2月3月号の合併の分の表紙を、なんと私が務めさせていただいております。この中でもね、SDGs のことや、もちろんこのね、オールナイトニッポンゼロラジオのことについてのインタビューも載っておりますので、これはね、郵送もね、申し込みしたりとか、街中に置いてるところもあったりするのかなっていう感じなので、ぜひ皆さんを読んでいただけたら嬉しいです。この表紙も綺麗に撮っていただきましたんでね、ぜひチェックしてくださいね。ちなみに私、ファーストサマーウイカが SDGs について学ぶ音声コンテンツをこの番組とは別に日本放送と作っていきますので、詳細が決まり次第お伝えします。そちらもお楽しみに。でね、この番組とは別に作るというところが、まあ、味噌でございまして、ね、私のもう日本放送での冠番組ですよ。オールナイトニッポンゼロ。この番組でも、ね、せっかくなんだから普通に、まあ、普通に考えたら SDGs のことね、ここでも学んでいこうよっていう動きしたいなと思ってて、スタッフの皆さんがね、いろいろ、まあコラボコーナーとか、なんかそういうのやりませんかっていう風にね、意気込んでね、SDGs の担当さんにお話持ってったら、あ、大丈夫ですっていう、丁重にお断りを受けたということで、真面目な、まあ息巻いて言ったのに、真面目なやつだから、ちょっとこの番組はね、できないって、ここではできないということで、丁重に、お優しくね、ちょっとすいませんということで、別番組でやるということに、別でやって、しっかりね、ここではお知らせを担当してくださいということになりましたんで、この番組でやれることはないということで、皆さん知るだけしていていただけたら、まさかだよ。みんな一生懸命ないろんなこと考えたけどね。大丈夫だって、この番組では。私もそう思います。ここではやらない方がお互いのためかもしれないですね。いや、いらないことしか言わない気がするんでね。私も保身に走ってしまいますから。はい。ということで、皆さんね、SDGs のアンバサダーにも就任しましたので、そちらの方もぜひチェックしていっていただけたら嬉しいです。お願いします。では、今夜もよろしくお願いいたします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。日本放送ポッドキャストステーション。はい、改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。今週2月3日は立春、暦の上でも春が始まるということでございますね。なんと今年は節分が2月3日じゃないらしいですね。ニュースで見ました、ウェザーニュースか何かで。2月2日一日早いらしいですね。ただ説明を読んだけどさっぱりわかりませんでした。なんか日数の計算とかがあったんで。まあただね、ちょっと一足早く春も来るのかななんて思いましたが、ぴっ ったりなメールテーマが見つかりましたよ。今夜のメールテーマは、春が来た話、モテ期の話です。人生にはね、モテ期が3回あるっていう風に聞きますけれども、え？あるか？そんな後半にモテ期来て、あ、でもいい顔、ちょっと遅れてくるモテ期もいいよね。うんうんうんうん。5、60ぐらいに来たモテ期も、それはそれちょっと楽しそうやな。え、モテ期あったかな自分。あるとすれば、それこそ常に、最高を更新し続ける私、今が一番モテ期な気もするけれども、モテってさ、何をもって実感したらいいわけ？告白されたらモテてるってこと？告白されなくても、いろんな人から声かけられてるときはモテ期なん？もうなんか私にはちょっとモテ期の基準がわからないんだけれども、え？やれそうって思われるのはモテ期？それ。ちょっと今、ためらった自分がいた、なぜか。え、どうなんでしょうね。モテ期をま、どこで計算するかっていうのももしかしたら、人それぞれかもしれないね。もう私告白されたことないもん、ほとんど。うん。基本的に、先手必勝やと思ってるから、される前にするっていう。そうそう、打つ面ぐらいの時にもう、打っちゃうから、こっちは。受け身になったことがないからな、わからへんな。ちょっとその辺も教えてほしいですね。私が認識していないモテ期があったかもしれない。皆さんのモテ期、今なのか、過去なのか、まだ一回も来たことないのか、いろいろあると思いますんで、ぜひお話送ってください。受付メールアドレスは、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしています。ドテジャージ買ったよっていうね、お話とかもぜひ送ってくださいね。あとちょっとあったんだけどね、ドテジャージね、サイズがね、SMLXL の4展開させていただいてるんですよね。ちょっとサイズを、なんか XXL も欲しいなとかいうね、声もあるんですけど、ごめんなさい、そこは絞ってください。ごめんなさいね。大きいサイズになるとより一層お金もかかるからね。プラスね、倍ぐらい払ってくれるやつ作ってもいいかなって思わんこともないんですけれどもね。ぜひちょっと4展開というところなんで、そこもね、皆さん確認しながら買っていただけたらと思います。はい、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイト日本ゼロぜひミクシャでもお楽しみください。それではここで一曲お送りしたのはフジファブリックで夜明けのビートでした。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。メールを読む前にツイッターで宮森さんの YouTube のチャンネル名は何ですかという質問があったので、なんていう名前ですか？
河原屋です。
え
河原屋です。
河原屋、
はい。
ひらがなですか？
ひらがなで。
全部ひらがなで河原屋って言ったら、お酒のサムネイルがドンってありますんで、それだと思います。しっかりね、宮森さんも映ってるんでね。うん。すごくドキドキする感じ。ちょっとね、口元しか映ってないシーンとかはもう完全にあの、パネマジみたいな、パネルっぽかったなんかね、お店感あって、興奮しました。そういう楽しみ方もあるチャンネルだなと。思います。ぜひこれで増えたら、登録者増えたら、なんかジュースおごってください。ラジオネームベルトは走るよどこまでもさん、 SDGs ってすんごい土手のガールズの頭文字じゃないんですか？まあね、 D が入ってることによって、まあ、土手を連想させてしまいますからね。だから多分敬遠されたんだと思いますよ。いや、これは、やばいと思って。なんとでも言えるもん。めちゃくちゃいい頭文字だから。違いますよ。サスティナブルデベロップメントゴールズ。ちょっと発音わかんないけど。の頭文字ですからね。気をつけてくださいね。 いじり方気をつけてくださいね。アンバサダーなんだね。私もね、一応ね。読めるやつと読めないやつがあるよ。ね。何でも入れちゃうからね。頼むよ。うちのスタッフ分かってないんだからね。息巻いて企画持ってっちゃうぐらいなんだからね。頼むよ。みんなが自制してもらわないと困るんだよ。頼むよ。マイルストーンさん。ウェイカさん、SDGs のアンバサダーなんですか？僕はてっきり。SOD アンバサダーだと思っていました。真面目な感じだと聞いて嬉しい半分、心配半分です。ちょっとね、ちょっとこう、角が削れて丸くなっちゃって S が取れちゃうだけでね、意味変わってきちゃうからね、こっちのアンバサダーもなりたいですよ。やってみたいなと思いますけれどもね。うん、今回は違うんです。 D なんですよね。気をつけてね、皆さん。書くときもしっかりね、角、一画目まっすぐ書いてね。丸じゃないからね。ラジオネーム空飛ぶ武田さん。土手ジャージの下なのですが、朝立ち対策のためにめちゃめちゃブカブカのサイズの作成も検討してください。朝の気まずさをウイカさんのジャージで変えてください。そうか。逆にファールカップをつけておくのはどうかな。いざという時のためにもいいしさ、朝立ちにかつ鉄が入ってたらさ、ちょうどいいんじゃない？こうガンってこう跳ね返るような。朝立ちってみんなするの？みんなするの？知らないんだけど。30年生きてきたけど、朝立ちだけはしたことないからわかんないんだけどさ。みんなするのかな？みんなするんだったら考える。うん。朝立ち用のなんかポケットみたいなの作る。そこだけ伸びるっていうのもいいかなって思う。伸縮、そう、しまっておけて、朝こう伸びてもこうの、伸縮性があって、うんって、形になるとかっていうのも考えていきたいなと思う、やっぱり。うん。こんなメールしかないの？何？嘘でしょ？ひどいな、なんか。ありがとうございます。さて、ここで、もう一つお知らせ、でかいお知らせございましたよ。皆さんお待たせいたしました。再来週は日本放送スペシャルウィークということで、2月15日月曜日のファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロでは、この方々を特別にお迎えします。久保光郎さんと能町みね子さんです。この方々というのでピンときた方もいらっしゃるかもしれないですね。今回はお二人をお迎えします。なんとですね、久保さんと能町さんは2012年の4月から2015年9月までオールナイトニッポンを担当されていらっしゃった大先輩でございます。もちろんリスナーだったという方で、うちのライラジオも聞いてくれてる人もいるかもしれませんね。お二人はね、オールナイトニッポンゼロと一部も、そしてその後の10時台からやってたゴールドも全部やってるんですよね。もうだから総なめ、オールナイトニッポン総なめしたお二人なんですよね。で、本当につい最近ですね、昨年12月13日に開催されたフジテレビの配信トークライブ、久保峰ヒャダこじらせオンラインライブで、私は久しぶりにお二人に再会しまして、一番最初にお二人に会ったのは、あの、夏の魔物というね、イベントですね。夏フェス、秋にやってたんですけど、夏フェスみたいなんで、青森でやってたフェスに、私はビリーアイドルで行ったんかな？ビリーアイドルで行った時だな？うんうん。に、歩いてたんですよ、お二人が。で、私はもうサブカル、ゴリゴリサブカル女子だったんで、二人がもう本当にブッダとイエスみたいな感じで、もう光ってて二人が、うおーやば、久保光郎と能町みね子だみたいな。なって、後ろからバー走ってって、すいませんって言って、うわーお会いしたかったですみたいな。一緒に写真撮ってくださいっていう、あるあるね。もうすぐ写真をねだるっていうので、写真撮ってもらって、その時に、なんか連絡先を交換させていただいて、あと、なぜなら、その、写真よかったら加工してもいいですかみたいな。私がちょっと無加工が耐えられないんで、とか言ったら、もう全然してください、みたいな風に言って。で、私が綺麗に加工してお戻しするみたいな。そういうエピソードを、私はこう一方的にね、してたんですけど、お二人側も、その話をすごい覚えててくださって、しかも、なんか、 なんかフェスでちょっとどうしようかなって路頭に迷ってる時に、なんか私に声をかけられて救世主が現れたとかって言ってなんかあの時助けてもらった亀ですみたいな感じですごくいい風にねエピソードを語ってくださって、まあそれからは深く関わりはなくって本当に久しぶりに久保峰平でお会いさせてもらったんですよね。だからオールナイトニッポンの大先輩としてのお話は私は一度も聞いたことがないし、その当時も私リスナーじゃなかったからどういうようなことをしてたのかっていうのもあまり知らなくって、そのあたりも聞きたいですしね、どんなコーナーがあったとかもいろいろ聞きたいし、まあ昔話だけじゃなくてね、今ちょっと久しぶりにお二人揃って、しかも私のこのオールナイトニッポンゼロでもう土手にねお二人をサブカルの本当にエンペラーお二人をお連れするっていうのはかなり興奮しますよ。多分他のゲストさんとまたちょっと違うんじゃないかな、今までのねスペシャルウィークのゲストさんとは。なんかちょっとこうおしゃれな話もできるかもしれないし、ちょっと深く切り込んだ話もできるかもしれない。ちょっと何話したいかとか何を話してほしいかっていうのもぜひメールで皆さん教えてほしいなと思います。特にそう当時のリスナーさんもうここに聞いてくれてるかわからへんけど、そうこういうコーナーのここは神回だったとか、この時の逸話とかこういうハプニングがあったとか、そういう本当に当時のリスナーしか知り得ないような情報があればぜひ教えてほしい。ウイカネームとして送ってくれてもいいしね、うん、ぜひどしどしそこは教えてほしいなと思いますよ。あ、久保さんにもねこの間ね私の土手が高々とねかあのか描かれたイラストを描いてくれたんですよ、久保峰平の中で。なんか土手ジャージ土手をウイカをまた描いてもらえないかな。ねそれをちょっとね広告に使わせていただくとか。いやーねだから今日のメールテーマはそこにかかってるんですけどね、まあ立春春が来たとまたモテキっていうところかかってるんですけれども。皆さんぜひ当時のお話、そして当時をね知らない最近のね若いリスナーの方とかもこういう話してほしいとか、このお二人の過去のまあ来歴を見てこういうの聞いてみてほしい改めてっていうのがあったら、どしどしお送りいただけたら嬉しいです。じゃあ曲いきましょうかね。ここで一曲。さっき話してる時にあの時助けていただいた亀ですって言ってたんだけど、鶴だね。もう浦島、もう祈祷のことばっか考えてるってバレちゃったじゃん。もう、さっきのさ、ジャージの話からさ、どうやって祈祷を守ろうかみたいなこと考えてたから。だから土手はお呼びでないって言われるんだよ。お偉いさんから。ダメだね。いや、この場所があってよかったよ。土手があってよかったです。失礼いたしました。はい。ジュディアのマリーでラバーソウルでした。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネーム、東北自動車道。あ、その説はお世話になりました。ありがとうございます。久保光郎さん、能町みな子さんは2012年にオールナイトニッポンゼロの枠ができた時に、火曜日担当として番組が始まった、いわば、オールナイトニッポンゼロの初期面です。なるほど。ゼロという存在ができた時の、最初のパーソナリティさんなんですね。久しぶりにオールナイトニッポンゼロでお二人の声が聞けるのがとても楽しみです。え、すごない？東北自動車道。ちょっと待って、2012年ってことは8年前ですよね。東北自動車道多分20代あた、うん、20そこそ、20、うん、20歳ぐらいですよね多分。小6とかで聞いてんの？すごいね。中学生ぐらいから聞いてんだ。いや、それはもう大先輩だ。むしろ東北自動車道の方が大先輩だわ、私より。あ、そうか。なるほどね。そこはじゃあもう本当に、いわゆる一期生ってことですよね。ゼロのね。ゼロの一期生か。ああ、いい情報です。ありがとうございます。今調べたらわかるだろうけど、やっぱこう、聞いてた人の声でね、教えてもらうのはまた違うよね。ありがとう。ラジオネーム、ジャイアント厚彦さん。あ、最近踊り場にもメール送ってるだろう。空気階段の。 上川さん、乃木坂46の新内さんは日本放送関連会社で OL してた時代に久保光郎、能町みね子さんのオールナイトニッポンを聞いていたそうですよ。新内さんにリサーチするのもありかもです。いやいやいや、どういうことよ。まあね、そういう話になればね、聞いてたんですかっていうのはいいですけどね。あ、舞台終わったらみたいでね、お疲れ様でした、熱海が。ね、本当に。テレビでもね、やるって言ってたよ。ね。はい。ラジオネーム、お金大好きゼニゲルゲさん。あ、プロの声優さんですね。朝立ちについてですが。なんでね、なんだよ、そのメールの書き出し。朝立ちについてですが、40代半ばになった途端、3日に1回あればご機嫌という頻度になってしまいました。でも、この番組を聞いているメイン層の若い子たちのためにも、土手ジャージの下には朝立ち対策を施してあげてください。まあでもさ、3日に1回あればってことは、週に1回はあるということだよね。ってなれば、まあ施してまあ問題はないしね。若い時はそんないっぱいあったんだ。へえ、知らなかった。それみんな起きた時にさ、もう当たり前になってんの？立ってんなーっていうのは当たり前なの？知らないんだけど。あ、そうなの？へえ、意識してないんだ。もう朝立ちとともに朝はあるんだね。朝というのは立ってるものなんだね。勉強になるわ。それは。ありがとう。テーマメールです。私のモテ期。ラジオネーム、テローンさん。テローンさん。テローンさん。わかんない。僕は、中学までの15年間、髪型がスポーツ狩りに近い角狩りでした。そんな僕が高校に進学すると同時に、短さはそのままで、角狩りの角を切り落として入学式を迎えました。すると、同じ中学から入学していた女子や、他の女子から、LINE を交換してくれという依頼が殺到。初日に20人の女の子と交換し、入学1ヶ月で学年の半分の女子80人と LINE を交換できました。すぐに彼女もできて、高校3年間は彼女が途絶えたことがありません。今、モテないと悩んでいる中学生、モテたいなら角を落とせ。角刈りのもう角の部分ね。角ね。なんでラジオ聞いてるん？いや、わからんけど、なんか、そんな人もラジオって聞いてるんや。ちょっとリアタイして、ありがとう、ちょっと希望が持てたよっていう人いるかもしれないけど。あ、まあでもスポーツ狩りっていう時点、でもスポーツか、まあ、そうか、ミルクボーイの内海さんも、角刈りじゃなかった時見るとすごくなんかチャラついて見えたもんね、若い大学の時とかのやつも。角刈りって結構パワーあるんだね。はい、ぜひこれ参考にしてくださいね。顔がいいんだろうね、普通に。ね、テロンさん。ラジオネーム、ケールさん。身長が185センチあるのに、高校2年まで全く持てなかった僕は、高校にいる間に彼女が欲しくて、それまで所属していた放送部から、高3で陸上部に入部しました。怖いもの知らず。単純にマネージャーとかと恋愛ができるのではという不純な動機だったんですが、棒高跳びで自分の才能が開花し、初めて3ヶ月で県内トップクラスの選手になり、新聞にデカデカと掲載され、次の日から後輩の女子たちに囲まれる日々が続きました。ただでかい男が棒を使って飛んでるだけでモテるんだから、人生ちょろいっすね。そんなことあんの？なんかモテ期の前にさ、ミラクルがすごすぎるんだけど、このメールの元のポテンシャルつうかさ、持ってるものが違う。あ、そう。モテたいがきっかけに、でも陸上の才能が開花すんのすごいね。へー。モテとついでになんか一石二鳥つうか三鳥つうか。すげえね。そんなことあるんですね。ちょっとまだまだメールお待ちしておりますよ。じゃあちょっとコーナー行きましょうかね。めいめい、ウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速メール紹介します。ラジオネーム、ゴーヤーマン353。歌手のアイコさんに命名。ローリング、だるま、目覚まし。オールナイトニッポン終わりに、スタッフとだるまさんが転んだで遊んでいた姿が、 目覚まし天気のお台場カメラに映っていたから。あ、日本放送がね、昔お台場にあった時代があったんですよね。その顔明け方にだるまさんが元気中継に映ってんの。引きのカメラで、あれ愛子さんじゃねってなってる、みんな。可愛いし。ね。こんな可愛いエピソードが語り継がれる。いいね、オールナイトニッポン。ね、愛子さんもね、大先輩ですよ、オールナイトニッポンのね。この間もね、岡村さんのとこにね、出たりとか。いやー、こういうのを言われる人間になりたいのよ、私は。なん土手ラジオとかつって、本当毎週卑猥なことしか言ってなかったよ、みたいなことじゃなくて。こういうほぼ、ほのぼのエピソードが欲しいのよ、私も。やるか、今日終わり、終わりに。終わりに、だるまさん今度やるか。土手ジャージ来て、土手でみんなでね、丸の内中通りで。心配されるわ。はい、次行きます。ラジオネーム、隣のチクタクさん。松島なほみさんに命名。ブック、シェルフ、マイクロウェーブ。結婚前、料理を一切しておらず、電子レンジに本を入れて本棚代わりに使っていたから。あれ？炊飯器を使ったことないみたいな、ありましたけどね。本当に料理しないですね。本棚。まあ、カラーボックスみたいなノリね。あの、蓋付きのね。なんで持ってるんだろうね。一応持ってはいるんだね。いや、松島さんの伝説すごいですね。ラジオネーム、これ大腿骨？大太もも骨じゃないよね。太もも骨じゃないよね。大腿骨で合ってますか。中里依紗さんに命名。オールホラーウォッチャー。自身のインスタのストーリーで、怖い系のおすすめを教えてとアンケートを取ったにもかかわらず、寄せられたたくさんのおすすめホラー作品への回答が、ほぼすべて見たよだったから。もう見てんだ。もう見切ったからこそ、まだ見てないホラーものを探してたんだ。もう見たやつは回答しなくてもいいぐらいなのにね。いやー、そんなホラー好きなんだ。へえ。ラジオネーム、明太味のサトルさん。桃色クローバー Z、高木れにさんに命名。ミステイク、ファンサービス。プライベートでカラオケに行った時、隣の部屋から桃黒の曲が聞こえてきたので、喜んでもらえると思い突撃したら、どちら様ですか？みたいな反応をされてしまったから。そんなことあんの？曲は知ってるけどメンバー知らないみたいなパターン？いや、大所帯のグループならそれわかるけどなぁ。ももクロさんだったらわかるでしょ。よっぽどオフモードだったのかな、こう、見た目とか。グラサンとかしてたのかな。あ、これ面白いね。これをどっかで語ってるから、これみんなが知ってるわけでしょ。それも面白いね。ラジオネーム、マイルドカフェオーレさん。桃色クローバー Z、桃田かな子さんに命名。セルフ富士急。ん？オフの日に家の廊下に置いた台車に座り、それを弟が引っ張り、今日は一人で富士急ハイランドに来ましたという動画をお父さんに撮影させ、メンバーに送ったから。どういうこと？家で、なんかこう、自前の富士急を演出したってこと？なんて微笑ましい家族なの？弟に引っ張って。かわいい。で、メンバーに送ったの？ファンクラブとかじゃなくて？仲良しだね。かわいいね。さっきもね、カウントダウン TV のね、ライブ見てたよ。と素敵でしたね。かっこよかったね。かわいかった。はい、ラストです。ラジオネーム、マカオさん。エレキコミックの八津井一郎さんに命名。This is Ghost。ゲゲゲの鬼太郎作者の水木しげる先生が、八津井さんの写真を見て、これ、妖怪だ、と言ったから。 確かにな確かに水木しげる先生のタッチだな昔特にね、うん、若い頃さらにそんな感じありましたよね強制する前かな特にそんな様子ありましたけどね逆なのかなそこだけ知りたいな先生に冗談で言ったのかボケなのか本当なのか本当だったらもう一度今一度考え直す必要があるかもしれないはいありがとうございましたまだまだ送ってくださいねこの時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしておりますメール紹介しますラジオネームマールさんウイカさん宮森さんに対抗して YouTube チャンネル作りませんかチャンネル名は全部ひらがなでカマラヤでお願いします内容はバイブを濡れた豆腐に当てる音を聞かせる ASMR でお願いしますカマラヤってどういう意味あ、マラあ、ま、カマラヤねあーなるほどねカワラヤをねなるほどね、もじってんすねなんでそんな類似デロチャンネルやらなきゃなんで早速パロディやらなきゃいけないんだよねあでもそういうやつってあんのかな例えば電話でさ豆腐ブーってやってんのさ流すみたいなあんのかねそれは引っかからんでも電話っていうのは本来そういうものじゃないし豆腐っていうのも大丈夫だからそれを流す分には OK なのかなそういうのには興味ある試したいどこまでがギリギリラインを攻めていくっていうのはお豆だったらアウトなのかとかねやりたいですよねでも YouTube は全然興味ないんですよね絶対続かないの分かってるから私日記も3日以上続いたことないもん日記も手帳も毎年買うけど続いたことないから絶対続かないの分かってるから誰かがやってくれるんだったらやってもいいけどぐらいの感じですねだから宮森さんは続きますよきっとマメな人だからインスタもずっと続いてるもんねマメなおマメなおマメさんだからマメちゃんだからねクリちゃんだからねはいラジオネームストロールさん久保光郎と能町みね子さんのオールナイトニッポンシリーズではオールナイトニッポンシリーズっていうね日本シリーズでは男性ゲストが来た時に久保と能町抱くならどっちと聞くのが恒例だったみたいですあのお二人らしい質問ですよねなんて答えるんですかねいやいいは男前っていうか男前っていうのもなんか変だけどかっこいいねうーイケメンのワードですよねそれは聞けばよかったなあでもどっちって聞けないわ抱けるって聞くしかないもんねヒャダインさんはどっちなんだろうちなみにノーコメントかなーノーコメントかなーそう。あ、でもね、くぼみねヒャダ出た時にさ、ヒャダインさんもすごいイケメンだなと思ったのは、土手の歌作ろうみたいなことを言ってくれたのが、めちゃくちゃ、ね、土手、言ったからにはね、やっぱ私もももクロぐらい売れてもらわなきゃ、売ってもらわなきゃ、ちょっと、ね。土手少女土手少女書いてもらわなきゃ何を盗もうかしらねはいということではい引き続きメールお待ちしておりますここで香川県西日本放送でお聞きの方とお別れとなってしまいます1時間お付き合いいただきありがとうございました土手ジャージの方もよろしくお願いしますこの後も聴ける方引き続きお付き合いくださいではこの曲を聴きながらお別れです2月22日リリースのファーストサマーウイカのファーストシングルカメレオン
日本放送ポッドキャストステーション
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしておりますロケットかなロケットロケットドピューわかんないこのねラジオがね次の週の放送前直前ぐらいにだいたいニュースになって上がってたりするんですよオールナイトニッポンのなんか書き起こしっていうのかなそれにさ先週ドテジャージのこと喋っててさなんかムーブメント起こしたいみたいなもう口が勝手に動いてる状態の時にもう適当に喋ってる言葉なのねもうねムーブメント起こしたいよねとかって適当に言ってるだけだよさ文字起こしでさドテジャージ発売ムーブメント起こしたいみたいなバリはずい感じで書くのやめてよあれ恥ずかしいんだからそこまで思ってないから別に宣伝してくれたらいいな ムーブメント起きたらいいなって、ノリで喋ってんだから、ノリを書き起こしちゃう。これも困っちゃうから、私ね。頼むよ。でもなんか、土手とか、なんか、ポコチンとか、キトボとか、ドピューとか、そういうのを書いといて、頼むから。頼むよ、そこはね。いっぺん、アカウント消されちゃうからダメか。そっか。ああ、そうか。下手なこと言えないですね。かっこつけたこと言えないね、ほんとに。ラジオネームかわいっちゃんさん。ウイカさん、YouTube でデンマと検索してみた結果、デンマの値段の違いをギャルは感度でわかるのかという動画が投稿されているので、デンマを豆腐に当てる動画は余裕で通ります。ね、これどういう動画なんだろう。こう、当たってるところは映らないのかな。でもどこに当てるかとは言ってないから肩かもしれないしね。うわ、これ釣りじゃない？釣り動画じゃない？大丈夫？ありました？検索、後で検索してみる。あったんだ。見たの？もう、見た？見てない。見てないけど、あるにはあったみたい。ちょっとね、みんなでそこ回しに行こうか。はい。ラジオネーム、アルミカンさん。ウイカさん、YouTube に電話を当てながら、煙突町のプペルの絵本読み聞かせという動画が38万回再生されてました。思った以上に YouTube 緩いです。ウイカさん、いけます。いや、これはさ、この38万回は、デンマーが数字を持ってるのか、プペルが数字を持ってるのか、デンマーとプペルの掛け合わせがかなり数字を持ってるのか、ここは調べたいところだよね。プペルの歌をデンマーを当てられながら歌えるかどうかっていうのやりたくない？プペルっていう。当たりそうだなぁ。ダメかなぁ。怒られちゃうかなぁ。今見てんの？金子 D。見てんの？後でちゃんと見たい感じ。なるほど。いい情報ありがとうございます。生放送中に見てんじゃねえよ。ありがとう。気になっちゃってチェックしちゃった。ありがとうございます。ラジオネーム、ロピンさん。ウイカさん、朝立ちをしている時におしっこをすると、マジで勢いが悪いです。そして、とてもおしっこが出ている時間が長いです。これは女子の皆さんにはぜひ知っておいてほしいです。男の朝立ち、舐めんなよ。あ、これ、見出しにいいんじゃないですか。男の朝立ち、舐めんなよ。ウイカが吠える。男の朝立ち、舐めんなよ。いいんじゃないの？ちょっと江戸っ子っぽくて、てんでいい感じでいいじゃないですか。あ、これにしましょう。お願いします。はい、書き起こしこちらでお願いいたします。このね、豆知識も入ってたらね、あ、朝立ちしてるときは、あ、尿の出が悪いなーっていうのも勉強になるし、そう、インテリジェンスラジオだから、やっぱそこをね、ピックアップしてくれないと困っちゃうな。テーマメールですね。私のモテ期。ラジオネーム、ヒルバレーの時計台さん。中2の時、転校した先の学校で、人生で初めてのモテ期が来ました。球技大会のサッカーの準決勝でハットトリックをし、決勝の観覧に来たクラスの女子みんなが見に来てくれました。その決勝で僕はフリーキックを決め、1対0で優勝しました。あの時の黄色い歓声は、最高の時間だったなぁ。ん？モテ期？モテ期に換算して OK？ このシュートを決めて黄色い歓声っていうのは。あ、まあ、いいのか。その瞬間、刹那的なやつだよね。その試合終了とともにモテ期終わるやつだよね。あ、でもあったかもしれないね。かっこよかったからって言ってね。あ、なるほど。やっぱスポーツでかいな。スポーツできるやつはな。いいよな。さっきのね、棒高跳びもそうだけど。うん、豆腐バサミさん、ラジオネーム。僕の最大のモテ期は中学2年生から3年生にかけてで、1年間に6人から告白されました。しかし高校生になって久しぶりにその人たちに会った時に、たびたび、なんで好きだったかわかんないや、と言われました。未だにその言葉はめちゃくちゃ複雑です。これディスられてんじゃん、普通に。1年間に6人ってことは、まあ、2ヶ月に1回は告白されてるってことでしょ？中2から中3か。そんな見た目的に変化する年なのかな、男の子って。ちょっとこう、少年から青年になる時なのかな。ギューンって背が伸びたとか。中学の時は背高かったけど、高校になったらそうでもないとか。なんでだろうね。高校の方がかっこよくなってそうな気がするんだけどね。全員に何で好きだったか分かんないやって言われるのは、きついね、これは。来るよね。理由をね、まだ見つかってないんだろうね。見つかんなくていいよね。じゃあコーナー行きましょうか。はい、コーナー参りましょう。どうぞ！ ファーストサマーウイカなんか変だった今なんか変だったなんか何のトレースしたんだろう私はなんか違うコーナーでファーストサマーウイカ間違えちゃったごめんなさい、はい、朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、はい、私でございます。そんな私のエロい発言を盗み聞きし隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーでございます。ラジオネームドリンクバーメモリーさん。ダンス部のコーチになったウイカさんが言っていました。
はいはい、全然動きが揃ってない。企画もの AV に集められたシル男優たちの頑張るぞおーぐらいズレズレだよ
なるほどね。あの唯一のセリフね言わされている台本に多分書かれてる唯一のセリフだと思いますよ。シル男優さんをスペシャルウィークに呼ぶことはできませんか？あの、どこまでがトガキにあって、みたいな、タイミングとかってやっぱり指示されるんですか？とか、やっぱりインタビューだよ。インタビューさ、あ、なんでだよ。なんで私の周りはシル男優って囲むんだよ。ラジオ的には、何の効果もないけど、ミクチャの人はめっちゃ面白いね。ずらーっと囲んで。違うよ、インタビューだよ。インテリジェンスのインに、インビナインのインタビューで聞くのよ。裏側を、裏筋を聞くのよ。ラジオネーム、のぶとい小声さん。ウイカさんが曲紹介をしていました。
パイ釣りするとき、このことを意識してやってみてください。ミーシャさんで包み込むように。
怒られる。名曲で遊ぶなよ。もう。あ、そうなんだね。私はしたことがねえからわからないよ。なるほどね。そうか。悲しい気持ちになった。うん。ありがとう。行きましょう。ラジオネーム、布団から唐揚げさん。アンウィカさんが、テレビショッピングをしていました。
このカメラね、画質はもちろんのこと、防水加工がほんまにすごいんですよ。私も一度ね、潮吹きをぶっかけてしまったんですけど、何の問題もなく使えたんで、ほんまにおすすめです。
潮吹きをぶっかけてしまうっていう、なんか、いいよね。潮吹きっていう名詞になってんだよね。動詞じゃなくてね。潮をぶっかけたんじゃなくて、潮吹きってとこがいいね。これはね、勢いを感じるね。ありがたいね。ラジオネーム、大器晩成さん。ウィニャンコスターのスーパーウイスケさんが言っていました。
サビが来るぞ！サビどうなるの！脱がない！デビュー作のサンプル動画は最後まで脱がない！
そうなのよ。長いのよ。謎にレースのカーテンが揺れてる時間とかが長いのよ。朝日かなんかが差し込んでさ。ちょっとだけ暗いのよね。あんまり、なんていうの、サイドみたいなのがオレンジっぽくなくて、ちょっとブルー味がかかってることが多いよね、あれ。なんか清涼感を演出したいのか。で、なんかホースで水をまいていたりするよね。いやー、わかるよ。デビュー作だけの輝きっていうかね。本当に儚いよね。大好きだよ、デビュー作も。うん。ラストです。ラジオネーム、ローズクォーツさん。ウィッコ工藤さんが AV を見ながら言っていました。
あれ？この男優さん、行くって言ってから、だいぶ遅れて行ってるよ。
そこも聞きたいね。そこも聞きたいんだよ。行く行くって言って本当は行きたいけどもう調整をしているのか、あるいはあれ行くって言った時は行けたんだけど行けると思ったんだけどもなんか引っ込んだみたいな、あれも便意みたいなあるよね、なんかあるんじゃないの、ないのかな、行くって言った時はもう行くのかな、あれ行きそうだったんだけど消えちゃったなんかあれみたいな、下痢の時みたいな感じと一緒なのかなと思ってたけど違うのかな、無視。はい。ということで、今週は以上です。引き続き皆さん、登頂も送ってください。ということで、モテキな一曲。 大石瀬さんでかっこ悪い振られ方をお送りしました。メール紹介します。ラジオネームルーリーさん。昔ナイナイさんのラジオにシルダユンさんが出演していました。マジすごい。シルダンユをまとめているちょっと待ってシルダンユをまとめているシル親の人が出てきたんですがその時50名分くらいのブリーフをプレゼントしていました。その時シル親はなんて偉大なんだと感心した記憶があります。シルダンユのまとめてる人シル親っていうのシルをやってるのかい。ないんだよ。あの聞いたいんだけど。これ業界用語で当たり前なのかな。で、ちょっと白親さんに挨拶して帰れよとか。ね、ギャラ、取っ払いのギャラは白親さん、ありがとうございましたって、親からもらうの。でも太っ腹なんだもんね、こうやってプレゼントしてね。やっぱ白親が一番儲かってるんだよね、きっと取りまとめしてるから。なんか、チーフみたいな、バイトリーダーみたいな、なんか、なんだろう、主任みたいなことなんだよね。白親って。ありがとう。いい、新しいワードをありがとう。白親ってね、これ音もいいんだけどね、漢字で書いてるともっと面白いんだよ、白親が。ああしんど。はい。テーマメールですね。モテ期、私のモテ期です。ラジオネーム、ゴーストスイーパーひこにゃんさん。28の独身ですが、20歳の頃に学生時代にモテ期らしき流れがやってきました。当時没頭していたダンスをしている姿が、県内全域に放送されることがあり、それを見た、当時通っていた美容師のお姉さんから猛アタックをいただく一大事が訪れました。付き合うことになったのものの、童貞だった私には、年上で綺麗なお姉さんはキャパオーバーだったようで、1ヶ月で一緒にいてイライラするとパワーワードをいただき振られました。今思い出しても興奮します。いや、興奮すなし。今、朝子の声で再生された。一緒にいてイライラする。これ、やっぱなんかしてる姿がモテ期到来を、なんだね。ダンス、スポーツ、なんかしてる姿をきっかけに発動するんだな、モテ期って。きっかけなくはないんだな。ね、角刈り切るとかね、やっぱそういうところから始まるんだ。ラジオネーム、昼バレーの時計台さん。僕は、高校2年の時、球技大会でサッカーをしたんですが、僕のプレーを見に自分たちの球技が終わった女子たちがたくさん観戦に来てくれました。僕はその試合でゴールを決めることができ、ワーキャーが止まりませんでした。観客の中にいた当時の彼女に向けて投げキスをしたのが思い出です。わー、引くわー、冷めるわー。引くわー、これ。やっていいのは、本当に J リーガーとか、一戦でやってる人たちで、まあね、ゴール決めたんだったらいいんだけど、なんか指輪とかにチューとかするのも、本当学生とかがやってたらマジ寒いからね。本当、まあいいのか。その中の一人のためだけにやってんだもんね、あれ。あれどういう気持ちなの？私、なんかスポーツ観戦とかしたことなくて、やっぱ会場で見てたら、そのわーっていう瞬間の、なんか、うおーみたいな、なんか指さしたりとか、なんか、そういうのも、グッとくるものなのだから。私は、半笑いになっちゃうからさ。いや、なんか知ってるね、一流の選手とかだったら、何事もなくドラマのような気持ちで見てるから何も思わないんだけど。なんか現場で、学生の練習試合とかでそれやってたら、ボコボコにしたい気持ちにならないかな。まあでもいいよ。若い男の子が恋愛してるとね。いや、それも可愛いよね。もう可愛いと思うよ。学生のそういうのはね。当時、同世代だったら本当にイライラしてただろうなと思いますけれどもね。はい。今日は以上でございましたね。ありがとうございました。まだメールお待ちしてますよ。ギリギリまでね。はい。この後は、愛おしい君へのコーナーです。久しぶりだね。愛おしい君へ。街中や SNS で見かけた愛おしい人への思いを T 手紙にしたためて送っていただこうというコーナーです。ラジオネームひじき感謝祭さんから、コロコロと世界観が変わる君へ、何かあるたびに世界観が変わったと発信する君、たった2週間ハワイに行っただけで世界観が変わり、家庭用プラネタリウムで星座を見て世界観が変わり、ゆらゆらと揺れ動く君の世界観はつかみどころがなく、まるでティム・バートン作品のよう。最近はクラブハウスで日本を代表する著名人の雑談を聞いて、 SNS の世界観が変わりつつあるみたいだね。これからも誰も追いつけない光の速さで君の世界観をコロコロと変えていってね。いいですね。いい文章でした。長さも完璧、音の感じも完璧でした。もう私の読みがもう足りてない、力不足なぐらいでございました。素晴らしいです。これはいるよ、いるよ。いやー、そうね。でも私も言うタイプの人間だな。すぐ先輩とかで話聞いて、世界観変わりましたってすぐ変わる。いやー、クラブハウスについてもね、1ミリも重ねる要素ないね。すいません、最新の情報は疎い番組なんで、土手に関する番組、土手のクラブハウスで土手の話したらいいかな。どうだろう、来てくれるのかな。次行きましょう。ラジオネームマイキーさんから、寿司を一貫ずつ写真に撮るのをやめた君へ、最近まで寿司を一貫ずつ写真に撮って SNS に上げていた君が、それをやらなくなったのは去年の冬頃だったかな。ちょうどその頃だよね、バラエティ番組で切れ者の女性タレントたちが、寿司を一貫ずつ写真に撮って SNS に上げる女をいじり始めたのは、君の危機察知能力には感服します。でも気をつけて、寿司一貫一貫の写真を載せなくなった君は、寿司屋の大将とのツーショットを載せるようになったよね。切れ者女性タレントたちの次なる餌食は、寿司屋の大将とツーショットを SNS に上げる女です。身につまされますよ。いや、これをね、言う側に立っている気もするし、撮っている側になっている気もするな。難しいね。私もちょいちょい揶揄したくなるものの代表格としては、ここのサロン本当におすすめですって言って謎のパネルを持って撮っている写真ね。あれは、私もやってるからね。分かってんのよ、腹の中では。なんか、はいはい、またこういう系ですかっていう投稿を見てるんだろうな、みんなは。ただやっぱり、やらざるを得ない状況下にあったりするわけだよね、こっちはね。それなりのね、割引とかを受けてしまったばっかりにね。だからでも、で否定するの簡単、やっぱ受け入れていこうっていう、やっぱり、これからの時代は、跳ねのけるんじゃなくて、すべて包み込んでいって、受け止めてあげる、キャッチャーミットの心で SNS も見ていく必要があるのかなって。だから私は今ね、ちょっとヘキヘキとしているのは、ストーリー開けば、インスタのストーリーを開けば、みんなクラブハウス始めました、フォローよろしく、まだよく分かってないけど笑みたいな感じでいや分かってないのに始めるんかいっていう気持ちだけどね。私はやってないです、すいません。まだ、でも明日にはやってるかもしれません。まあ、そして明日には投稿してるかもしれません。分からないけどね、よろしくお願いします。
日本放送ポッドキャストステーション。
やばい、城親っていうのをずっと書いてたらもう最後でした。はい、ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ、そろそろお別れのお時間です。ラジオネームマッサマンさん、城親の下についている人たちのことは知る子と呼ばれます。知る子、城親は一目見れば出世する、知るかどうかわかるそうです。なるほど、見る目持ってるんだ、あの知る子でかくなるよとかっていうのね。なるほどなぁ。すごいね。シルコもいいね。音もいいし。ラジオネーム、パーリナイさん。 ウイカさん、白親がどれだけ親っぽいのかというと、童貞ばかり集めたりする作品の撮影前々日ぐらいに居酒屋に集めて汁の心得を解いたりするくらいだそうです。僕は汁子になりたいです。え、みんな知ってるの、汁子汁親って言葉。当たり前みたいに使ってるさ、汁子になりたいですみたいな。マジ？いや、ちょっと感銘を受けております。今日はいや、すごいですね。白親情報欲しいですね。チワワの空振りさん。今日の放送を書き起こしするとしたら、記事の見出しは、ウイカ、知る男優に驚愕にしてほしいです。確かに。まあ、もうまさにです。本当にありがとうございます。はい、このね、番組はね、ラジコのタイムフリーでもう一回聞くことができます。もう一度知る親の衝撃を味わってください。ね、ぜひね、そしてどんな記事が上がるか楽しみにしながら、ぜひラジコのタイムフリーで聞いてください。友達にもシェアしてくださいね。はい、この後4時30分からは、上柳雅彦さんの朝ボラ明けをお送りします。いつもお知らせしてくれてありがとうございます。当たり前だなんて思っていないです。大先輩、本当にありがとうございます。大好きです。そしてミクチャではこの後アフタートークですね、賢者タイムで四十八手を学びたいと思います。はい、今日もたくさん学びがありました。そして土手ジャージまだまだ受付中ですので皆さん買ってください。ではまた来週、バイバーイ。